どうもこんにちは、ダイナミックレイディオ第3回、いや
ーいやー
いや
ーいや、今日は、いつものお相手ダウニーと、あ、
おお大丈夫ですかちょっと緊張してるんじゃないですか、笑いもなく。
ビワが喉に。3日ぐらい前からダイナミックラボに、今、住み込みで移住してきた斉藤美希さん。
はーい、
イエーイ、
いやーいやー、久々の女子よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
アーティストですね。
はい、
絵が、はい、ベース、
はい、
うん、絵を描く方です。というわけで、今日のタイトルコールをじゃあダウニーよろしくどうぞ。ドン
ドン、ズバリテンダーさんに聞きたいあれやこれ。
うわいいよいいよ基本的に全部アドリブで進んでいるのでちょいちょい俺が罠をかけています。もうじゃあどっちから俺にクエスチョンするの。
よし、うん、じゃあちょっと僕から先行いきますよ、
うん、
僕はもう今ここに来て4ヶ月経ちましたが、ですね、
うん、
少しずつ
4ヶ月いてどうだった。
4ヶ月いてね、またこの話かその話の詳しくは第1話を見てね。
あ、はい、やる、今日やるね、やるね、
よかった、
ウェブサイトにも載ってましたよね、ブログに。
そうそうそう、あの iTunes でダイナミック、あ、記事もね、
記事も、
う
ん、はいはい、はい、
そうね、そうね、はい、あ、じゃあ質問、
あ、
はい、
うん、そうで、まあ4ヶ月いて、うん、僕は僕なりいろいろ感じることあるんですけど、
どういうこと感じたの。
いや、それも一応見てねってそう、今日は逆にね、テンダーさんは、はい、まあ、ここもう1年やって、うん、で、これからもう2年目に突入してるわけですよ。
はいはいはい。
で、一緒にまあ活動してるとね、うん、いろいろアフォレストの森の活動とか、
うんうん、
まあ、いろんな活動、まあ、日々やってるんですけど、うん、まあ、これまでの、
うん、
まあ、ラボの振り返りじゃないですけど、
はい、
と、まあ、これからのラボをどういうふうな、こう、展望でやっていくかみたいなところですね。
あ
れ終了ですか。
いや北の国から知らないのか、もしかして。
知ってる。
この歌が流れて、北海道の広大な大地が出て、ホタル、俺は風呂作ったよみたいな。
こう、
開拓して一から作る話。
そういうシーンがあるんだよ、これ。
そう。
あ、それはちょっと、存じ上げなかった。
展望？
そうっす。あ、まあ、これまでの、うん、この振り返りからの、こっからどうしていくかみたいな、こう流れですよね、ラボの。
いい質問だね。まあ、1年間ダイナミックラボをやってみて、今、ちょうど1年1ヶ月目とか、そんなもんなんだけど、うん、当初の目的は、例えば、太陽光発電システムで暮らしている人はいる、薄い利用している人はいる、薪で暮らしている人もいる、下水を作っている人もいるんだけど、全部を統合して暮らしている人ってのが、俺の知る限りいなかった、
うん、
日本に。で、うん、まあ、そういう人がいたとしても基本的にはこうウェブにも発信しないし、うん、その寄捨て人みたいに山に住んでるみたいなのがすごい多くて、
うん、
ね、あとは反社会的になっちゃう、
うん、
まあその大量生産なんてさとか、
うん、
政治なんてみたいになっちゃったりしてて、うん、そうじゃなくて、まあいわば北極星ですよ。みんながあの星を目指すんだっていう道しるべみたいなもの。2018年度に、まあ当時は2017年度におけるこれ答えじゃねえのモデルを一個具体的に作るっていうのが一つのコンセプトなのね、うん、で、ポイントがいくつかあって、人類の文明があと100年以上持続するために必要な生活水準っていうのは、うん、エコロジカルフットプリントっていう概念から導き出されるんだけど、うん、地球上に残っている緑地、
うん、
あの牧草地という植物が生える土地を割る70億人ですよ、
うん、
そうすると1人当たりが使える緑地面積が分かる、
うん、
それはもう嫌おうなしの基準なわけね、
うん、
あの徳を積んでるとか関係なく全ての人がその土地あたりで二酸化炭素も吸収しないとやっていけないし、食料生産もせざるを得ないっていうグローバルヘクタールっていう単位があるんだけど、そうやって面積を割り出すとどのぐらいの文化レベルだったら以後100年以上文明が続けられるかっていうシミュレーションができるようになる、
うん、
でそれをドネラ・メドーズっていう学者さんが70年代に計算した時に、 当時の世界最高峰のコンピューターを使ってマサチューセッツ工科大で試算したんだけど、うん、世界最貧国プラス 10% の暮らしの水準っていうのが人類が、以後100年以上文明を続けられる水準、あと出生制限を2人にまでにすること、全ての、テクノロジーを汚染を、きれいにする方向に使うことかな、みたいにいくつか条件があるんだけど、で、世界最貧国プラス 10% ってなんだか分かんないじゃん、
うん、
でそれ具体的に言うと日本の昭和30年代の暮らしが全人類がそれを営んでも存続できる文明の水準マックス。だから昭和30年代ってオルウェイズ三丁目の夕日っていう映画ぐらいの感じだから、
うん、
まあいわゆる昭和、なんか隣の家にお醤油借りに行って車持ってる人が何人かに1人いて、誰か街で1人はテレビ持っててみたいな感じに、うちはソーラーパネルとインターネットが足されてるぐらいの状況で今住ん、もう鹿児島に住んで 5,6 年経つんだけど、
うん、
それをより大きなモデルとして見える形でやろうとしたのね、
うん、
で、結果的にまあその複合的で、あの建物自体もでかいから時間かかってんだけど、やっぱり結構分かりやすい、なんつうのかな、目標設定だったなと思って、できてるとこはできてるし、できてないとこはできてなくて、でちょっとずつは要素を満たしつつある。電力の一部は今太陽光発電で賄えていて、水の一部は雨水、雨水を使っていて、下水のその一部分はバイオジオフィルターっていうので浄化できていて、まあ火に関してはほぼ薪だよね、みたいな感じで、当初の目的の部分的には、達成しつつ、あとはゴミからプロダクトを作るっていうのもちょっとずつやれている。で一般的に言ったら1年ですごいスピードで、そのなんつうの、後ろ盾がない状態でやったにしてはうまくいってると思うんだけど、個人的にはもうすっげえスピードダウンしてるなという感覚があって、もっとできていたかったんだけど、まあそれは俺がずっと今までこう一匹狼みたいに個人ポリシーでやってきたのを、いやチームでやろうっていう変化も1年前にちょうどあって、でそのチームワークを、そもそも俺が不慣れなので、それ自体も自分にとってはチャレンジになったわけよね、っていうのを経て今ですな。で、とりあえず今年はそのプレシャスプラスチックっていうプラゴミを拾ってきて破砕して好きなものを作るっていうのを、よりなんつうのかな、もっとバリエーションを増やしたい。今タイルしか作れないので、
うん、
それのバリエーションを増やすのと、あとはアフォレストっていうオープンソースの森作りプロジェクトをやりたい、うん、ってな感じです。
なるほど。ということは、うん、今後はその日本軸で、
うん、
この1年終わった時に大体どれぐらいの完成物というか、
うん、
どんな今展望で。
森はね、3年、そのアフォレストの森は3年手間をかければあとは勝手に育つんだって。普通の森って下草刈りとか結構森を作るのには手がかかるんだけど、3年経ったらもう勝手に自立する森になるらしくて、1年目はまだ苗があるぐらいの状態だと思うんだけど、まあ、森に関しては3年スパンで1回見れればと思っている。で、うん、プレシャスプラスチックに関しては窓サッシを作るエクストルージョンっていう機械 と、ペットボトルのラベルをプレスして1枚のシートにくっつけて、シートを作れるようなアイロンプレスの機械を作ろうと思ってて、その2つはそんな難しくないから多分秋ぐらいにはできるんじゃないかな。まあ、でももう何にせよ俺の事務作業の多さが問題なので、事務やってくれる人募集
でした。
それ聞いてダウニーはどう思いますか、そのビジョンの方。
そうですね、うん、まあ、僕はもう毎日一緒にいるので、
うん、
いろんなね活動も見ていてなので、
うん
うんうん、そうですね、特にプレシャスプラスチックとかであれば、
うん、
まあ、段階的にタイル作るところから、うん、まあ、ちょっと楽器をやってみようってなったりとか、
うん
うん、なんかそうですね、この今年度のその建材のところとかをどんどんこうなんか実用化に近づけていけば、それがなんかようやくそのコンセプトサンプルこんなんできますよから、
はいはいはい、
実際それが実用的な解決モデルとして使われていくっていうのは、うん、なんかすごいどんどん可能性が膨らんでいくかなって思うので、
うん、
うん、なんかそのステップのこの上がり方っていうのはなんかすごいワクワクしますよね、うん、それが実際例えばね、そのモデルケースでもいいけど、うん、実際に本当にそのアルミサッシとして人の住んでる家に使われるとか、
うん、
ってなってくるとやっぱりそれがラボでもいいし、うん、別に他の一般住宅でもいいし、うん、そうなるとやっぱね、こうコンセプトから一個実践に移れるから、はいはいはい、まあ、それはすごく、ね、飛躍の一年になるので頑張りましょう。
まあ、
でもこれは、うん、あの私テンダーさんがプレシャスプラスチックをここで初めて日本で始めたって聞いていろいろ調べたんですよ、
うんうん、
でフォーラムとかも散々読んで、うんうん、テンダーさんがやろうとしてることは、うん、今世界でそのプレシャスプラスチックをこう形成しようとしてる人たちが、うんうん、今まさに考えてることで、うんうん、ここのダイナミックラボで、うん、ね、鹿児島でそういうまだ、うん、なんだろう、できてないものを作ろうとしてるっていうところが、うん、まあすごいなと、ま
あ、多分誰も気づいてない英語でプレシャスプラスチックのコンテンツを読んでる人しか多分分かんないみたいな、
そう
で位置だよね
そうなんですよ。で結構ファブラブを知ってても、うん、プレシャスプラスチックをまだ知ってないっていう人も多くて、もう本当最先端の最先端で、うん、だからファブラボで仕事を見つけようとしてるって友達に、うん、プレシャスプラスチックって聞いたことあるって言ったら、うん、知らない、何それ調べるって言ってたんで、やっぱりこれはなんかまだ全然新しくてこれからのものなんだなと思ってます。
もう俺はこう鹿児島で今西郷丼ブームなんだけどその150年前にフィーチャーされてる中で一人であと30年後ぐらいのことを今フィーチャーしてます。
テンダー丼ですか？
テンダー丼、
丼ぶりみたいな感じ。
テンダー丼はい、あ、いい質問だったと思います。ありがとうございます。じゃあ続きまして、
はい、続きまして、
続きますか？
あ、
はい、
はい、
うん、
これテンダーさんに、
ミキちゃんから、うん、
あ、ごめんなさい、はい、
うん、
テンダーさんにちょっと前回聞いたんですけど、
はい、
千葉の自足自給的コミュニティに行った時に、
うんうん、
テンダーさんっていう人は自足 自,、うん、自給自足をやめたらしいという噂が流れてました。
面白いよね
っていうので、
ね、
うん、まあ、ちょっとそこを聞きたいなって思うんですけど、うん、
は
い
はい、まず大前提として俺は自給自足を目指していない、
うん、いやそれがすごい気になるんです、うん、目指してないっていうのはどういうことでしょうか？
だって自給自足ってまあそのいくつかポイントがあって、高橋すばるさんも言ってたけど、暮らしの水準を下げれば簡単にできる、
は
あ、例えばまあ言ってみたらさ、自動販売機に落ちてる100円を探して、はあ、100円ショップで暮らしに必要なものを賄うのだって自給自足だしさ、
は
あ、あとはだいたいこう自給自足やりたいんですっていう人の話聞いてると、うん、おじゃあ今から子豚買いに行って育てて養豚やろうぜみたいな話するとドン引きされる。いや、そういうんじゃなくてみたいな。え、何やりたいのっつうと、いや、なんか植物とか、いや、それ自給自足じゃなくて畑じゃんみたいな。で、なんかその自給自足ってロマンワードになってて、正確に何かを言っていない。で、っていうのがまず最初の一つ目、
うん、
で二つ目っていうのは、自分がどう賄われるか、自分がどう充足するかっていうのは言ってみたら小さい話なので、
うん、
自分がどんなにうまく回ったところでそのコミュニティだったり政治っていうのが破綻したら共倒れなわけですよ、
うんうん、
で、日本がなんかこう先進国とかも言うのも俺恥ずかしい気もするんだけど、うんうん、みたいな部分があるのってものすごく輸入ができるからっていうだけで、金属もないしそのエネルギーもないし、輸入をやめたらもう超貧しい国になると思うんだけど、でそれは国交が成立しているから輸入できてるだけの話なんだよね。だから非常に不安定な状況だとそもそも思っている。でその中で自給自足ができてるできてないってちっちゃい話じゃないですか。そうじゃなくてシステム全体の中で複数の人たちが生きていけるサバイブできるシステムを作る方が、自分がわざわざこの、地球に生まれた意味としてまともだなと思う、
うんうん、
地球に自分が生まれて自分を賄えて死ぬよりも、自分が生まれて自分より多くの人たちを賄える仕組みを作って死んだ方が生まれた意味があると思うので、
うんうん、
だからその 大勢の人がサバイブするための仕組みを作るのが目的。
うーん、
で、あと自給自足って結局その例えば100人農家やってる村に住んだ時に100人農家がいると、
うん、
でみんな同じ時期に大根を作って大根が売れなくなって捨ててるみたいな時に、うんうんうんうん、自分も農家やって大根作んのかっていう話なわけですよ。でそうじゃなくて、いや例えばじゃあ俺は文章が書けるよとか写真が撮れるよとか喋りが得意だよってなったら、じゃあ俺はもう農家やると1年の半分ぐらいは農家に使っちゃうので、それは一切やりませんと、
うん、
その代わり大根くれと、
うん、
でそれ以上の何か建設的なことをここにもたらすよっていう方がなんか文明の形としてまともなんじゃないかなっていうのは思う、うん、
なんか今の話聞いてて、うん、あのちょっと思い出したのが、うん、京都とか、うん、そういう日本の伝統工芸とか、うん、画材とかってよく見ると、
うん、
その一個の画材を作るのに、うん、いろんな専門職の人がいて、はいはいはい、初めて一つのものを作ってるっていうのがすごく日本ならではの文化で、うん、なんかそういうものに共通するものがあるなと聞いてて、
Do it ourselves。 いい発音でお願いします。
Do it ourselves。
Repeat after Mickey。
Do it ourselves。
Do it ourselves。
いいの？今通じる？
いい感じです。
今英語圏の国行って、もう何一つ単語知らなかったとしても Do it ourselves って言ったら
バッチリです。
バッチリ。そしたらもうみんなちょっとこうメガネかけ直して、あ、こいつ分かってるみたいになる。
その後の会話によるんじゃないですか。
俺ね、小学生の頃に理科の先生にマグニチュードっていう言葉は世界の共通語だから、どの国に行って何の言語を知らなくてもマグニチュードって言えば伝わるからって言われた時に、世界ってすげえんだなって思った。今ちょっとそれを思い出したけど、ちょっと違うね。
いやでも日本の例えば台風だって、うんうん、台風とか
台風、ね、
津波も津波だし、うん、
台風が先で台風なの
だと思うんですけど、まあ、そこはちょっと分かんないです。津波は確実に日本語です、
ね、うん、
あとなんかいくつかあるんですよ、うん、日本ならではの言葉で、
うん、
ただ一つ昆布茶あるじゃないですか、
うん、あれは違うよね。
違うのに、
たまたま一緒な響きだよね。
だからマグニチュードだけじゃなく、
うん、あ、そうか、いろいろ伝わるのか。ちなみにね、韓国にいてマッサージ30分無料って言うと伝わるんだって。マッサージ30分無料。でももう共通言語。、うん、まあだから自給自足ってそういうことだよ。
そので、うん、そうそうか。そうすると天田さんの目指してるところを一言で言う、うん、表せる言葉は、うん、
マグニチュード。
マグニチュード。なるほど。ビッグマグニチュードで。
なんだ、一言で表すと、あ、だから坂口恭平さんっていう人がね、
うん、
まあ思想家だと思うんだけど、その新政府っていうことを言ったの。新政府を作るんだと、
うん、
でただその新何々っていうのは旧何々があって、そこにはこう対立になるかどうかはさておき、拮抗するもの、こう互いに競り合うも状況が発生してしまうなと思って、うん、ちなみに日本には騒乱罪っていうのがあって、国を著しく騒がすようなことは罪になってしまう。だからまあその本当に実際新政府が大事になってったら騒乱罪適用みたいな話になりうるのね、
うん、
で、それを結構前にその話を見てて、へえとしか思わなかったんだけど、今思うのはその新しい文明っていうか、もう一つ文明を作るみたいな切り口は誰とも勝ち合わない、誰とも競争しなくていいの で、うん、で資本主義の文明っていうのは基本的にこう、取りに行ける人が取りに行って、持てる人がたくさん持っている、
うんうん、
強い人は強いし弱い人は弱いみたいなルールだと思うんだけど、うん、それに対して生態系自体のルールっていうのは なんていうのかな、生態系って要は何十億年って続いてるわけで、超完成してるシステムなんだよね、
うん、
変化しながら存続していて、 お金のシステムもすごく強力なシステムなんだけど、生態系のシステムの方が長く続いている、うんうん、で、今自分たちがやってる作業の一個一個を生態系の作業に置き換える文明っていうのは意味があるだろうなと思ってて、うん、その文明に名前を付けるっていうのも一つの仕事だなっていうのは思っている、うん、で、それはじゃあ具体的にどういうことかっていうと、3D プリンターっていうのは自己増殖できる、
うん、
3D プリンターが1台あるともう一つ 3D プリンターが作れる、
うん、
で生態系っていうのは自己増殖する、そもそも、
うん、
誰かから買わないと得られないみたいな仕組みじゃないので、うん、みたいなところで自分なりに一つ洞察したルールっていうのは、掘らない埋めない燃やさない生態系は、
うんうん、
掘って採掘はしないし、うん、埋めて処分もしないし、うん、焼却処分もしないんだよね。なんか短期的にリスが埋めるとか、モグラが掘るとかあるんだけど、その、例えば燃やさない文明ってのはソーラークッカーみたいに太陽熱をそのまま使う文明だと思うし、物を処分する時も分解する、埋めてそこに なんつうのかな、あっち行けじゃない思想、ゴミはあっち行けの思想なのが今近代文明になっちゃってて、それは恐ろしく脳みそを使ってない作業だと思うんだけど、なんかそういう一個一個が生態系を模倣する文明に置き換わってくのが今一つの指針かな、
うん、
俺の中の北極星、
うん、
ここ自体は、そのもっと多くの人にとっての北極星でありたい、うん、ダイナミックラボは、うん、だけど俺自身の今個人的な北極星っていうのは生態系を模倣しているかどうかっていう感じ、
面白いです。
ありがとうございます、はい、というわけで今日のダイナミックレディオ、お相手は私テンダーとダウニーとミキでした。
はい、
じゃあ最後に、ダウニーから一句
一句、
五七五、
おーっとおー新人類。
うん、新人類。
掘らない、埋めない、燃やさない。
もしもしない。素晴らしい。素晴らしい。いやー、上達したな。じゃあねー。
バイバーイ。